はい、皆さんこんにちは。日本マイクロソフトのエヴァンジェリストの渡辺と申します。今日は、お忙しい中、このセッションに参加いただきありがとうございます。このセッションですね、25分セッションとなっておりまして、この後にですね、ビジュアルベーシックの実は新機能をご紹介するセッションがあります。中身としましては、言語が変わるだけですね、担当するものは私になってますので、同じ内容をかぶる部分もあるかもしれませんけれども、まず前半部分として C シャープ6.0の新機能についてご紹介させていただきます。私はですね、マイクロソフトのエヴァンジェリストとして常日頃ですね、主にアカデミックエリアですね、大学高専専門学校に対するエヴァンジェリズム活動を行っております。で、昨今K-12、いわゆる小中高生向けのプログラミング教育のブームも来ておりまして、そちらに向けた教材の開発であるとか啓発活動というのも行っております。そういう観点からプログラミング言語に対して、さまざまなプログラミング言語に対していろいろ関心を持っておりまして、今回このセッションを担当させていただくことになりました。今日の内容なんですけども、まず簡単に冒頭でさらっと C シャープの歴史を振り返りまして、あとはビジュアルスタジオを使ってですね、なるべく多くですね、新機能の方をご紹介していければと思います。短い時間ですので、すべてを網羅することはできませんけども、ポイントを押さえて説明していければと思います。C シャープですね、ご存知の通り、2000年にドットネット構想が発表されまして、2002年ドットネットフレームワーク1.0とともにですね、ドットネットフレームワークのいわゆるファーストクラス、中核言語としてビジュアルベーシックと C シャープというものが誕生しました。で、ここで、ご理解いただきたいのは、言語単体の進化というよりもですね、ビジュアルベーシックと C シャープに関しましては、言語、それを支えるライブラリ、ドットネットフレームワーク、それから開発ツールであるビジュアルスタジオ、こちらが三位一体となって常に進化を続けているということをご理解ください。言語単体でいろいろなプログラミング言語があって比較されて優劣を語られる方がいるんですけども、ドットネットの言語に関しましては、これがまさに切り離せない三位一体の進化になっております。今までのメジャーバージョンアップですね、 C シャープ2.0、 C シャープ3.0、 C シャープ5.0、大きな言語仕様の変化を起こすようなですね、例えばジェネリックであるとか、リンクであるとか、非同期のプログラミングであるとか、ある程度概念をすごく理解してから使わないと利用できない新機能の追加が行われていました。C シャープ6.0に関しましては、そういった言語自体の仕様を大きく変えるような、なんか難しい概念を覚えてしまわないと使えないような変更ではなくてですね、細かいたくさんの新機能、小さな改良が行われているというのが特徴になります。まずですね、ビジュアルスタジオ自体もですね、変わっております。こちら、電球マークというものをご覧いただけますでしょうか。エラーとかですね、起こっている場合、赤い波線が、ビジュアルスタジオの、表示されますけども、そこのところに、電球マークというものがつきましてですね、これによってですね、そこの修正であるとか、あるいはコードのリファクタリングに役立つような情報というのを提供することが、ビジュアルスタジオ2015からできるようになっております。言語自体の強化ポイントとしましては、このようになっています。先ほども申しました通り、非常に大きな何かトピックとなるような言語の変更はありません。ただし、たくさんの小さな新機能というのが追加されております。で、そちらの新機能というのは、具体的には開発者のコード量を削減するために付け加えられている機能がほとんどです。つまり、開発生産性をいかに上げるか、コードを書く量を少なくして、バグを出す率を少なくするということを目標に作られています。はい、ではちょっと画面を切り替えまして、これからちょっとビジュアルスタジオの方で、いきたいと思います。ちょっとお待ちください。はい、こちらですね、ビジュアルスタジオ2015、立ち上げていただきまして、サンプルのですね、C シャープのコードを書かれています。で、お分かりいただける通り、例えばですね、ここのユージングのところなんか見ていただくと、参照されているユージングのところは黒く、濃く出てます。で、参照されてないようなところは、薄い灰色の表示になっています。 こういったところにもですね、先ほど言った電球マークというのがついてきまして、こちらをクリックしていただくと、まあ、このユージングでシステム .txt とかシステム .threadTask というのは使われておりませんので、まあ、リファクタリングできます。ここで不要なユージング削除としてしまえば、コードを自動的に消していただく、こういった機能が、ツールに使われております。じゃあ言語自体の機能をちょっと見ていきたいと思うんですけども、はい、まず、自動実装プロパティですね。こちら、普遍イミュータブルな、自動プロパティのところでもこの自動実装プロパティの、宣言ができるようになりました。ここでゲッターのみの、プロパティが宣言されています。こういった形で、ゲットオンリーのゲッターオンリーの自動実装プロパティというのが追加されることができます。またですね、初期化自体もですね、下に書いてあるような感じで宣言した後にプロパティに対して初期化を入れていくということができるようになっています。普遍イミュータブルなプロパティに対しても自動実装プロパティの機能が追加されたというのが機能追加の点です。で、3つ目はですね、ユージングスタティック、これは非常に便利な機能なのでぜひ今日覚えて帰ってほしいんですけども、ユージングのところでですね、冒頭でスタティックを入れてですね、こういった形でユージングを切っていただけますと、ここでバブルマークが出ましたのでこちら見ていただくと、コンソールとマスという、上でスタティックで指定したものを単純化することができます。こちらも押していただくと、こういった形でライトライン、それからマスで、マスのライブラリである SQRT の関数がその宣言を単純化して記述していくことができます。こちらは非常にですね、多く、例えばコンソールライトラインという長めの文字をずっと書かなきゃいけないところが非常にこれによってコード記述量を減らすことができるいい改変だと思います。4つ目、文字列補完というところでストリングインターポレーションですね、英語でいうところのところをご紹介します。ここのリターン文で今ストリングフォーマットで X と Y の値を返すような感じでストリングフォーマットを使って記述されている部分ですね、こちらを下のような形でダラーマークを入れてですね、記述することができます。0と1のところにですそのまま X と Y の変数を入れて、書くことができるようになります。ダラーマークを入れて書くことができます。こちらストリングフォーマットですね、まあ、これ今2つしかないので、間違えることはないと思うんですけども、どんどんどんどん増えていって変数の順番であるとか、0に対応する変数、1に対応する変数、あるいはその0、1、2、3が増えていったときそれに対する変数というところで非常に間違い、記述間違いが多いところがこれによって間違いを犯すことがなく記述していくことができます。さらにですね、このパブリックオーバーライドストリングトゥストリングという関数自体ですね、こちらのメソッド自体をですねラムダ式によって置き換えることができます。それが下にあります。まあ上4行ぐらいかかって定義されてたメソッド本体の記述をまあ1行で下ですね、上4行の部分が下1行にラムダ式ですね、 Go to to ストリングの後に Go to を入れていただいて、先ほどの文字列補完のダラーマークをつけた XY をつけることによって1行によって記述することができます。非常にこちらも記述量を減らす改変になっております。ラムダ式はメソッドのところだけではなくてですね、実はプロパティの記述のところでも使えます。こっちもマス関数使ってますので、先ほどの通りここは単純化できますので、単純化しましてですね、こちらも4行ぐらいかかるプロパティの記述が こちらの1行で済むようになります。はい、メソッドプロパティの記述、ラムダ式 Go to の後に、書いて、その中身をですね、書いていただいて定義することができるということで、非常に記述量の削減に役立つ改変がされております。はい、続きましてインデックスの初期化を見ていきたいと思います。ディクショナリーというような形で、こういった形で、まあ、2つの変数、この場合イントの変数とストリングを持つディクショナリーが定義されています。でこちら初期化するときにですね、まあ、上のような記述の仕方をしていたんですけども、こちらがその下にあるような記述の仕方で記述することができるようになります。まあ、インデックスの初期化の初期化しということで、こういった形で1に対して1、2に対して2、3に対して3というような、まあどちらが分かりやすいかというのは、あの人によってあるとは思いますけども、まあ初期化の方法が増えたというふうにご理解いただければいいと思います。自分で分かりやすい方を使っていけばいいのかなというふうに思います。それからヌル条件演算子ですね。こちらもあの C シャープとかの新機能の時によく出てくる機能ですね。ハテナマークとドットによって、記述されているものです。こちらはですね、ある変数であったり、まあ、メソッドのプロパティに対してヌルチェックっていうことを行うことが非常に多くあります。こちらを簡素化して記述することができます。記述例としては、今書いてある通り、イントのカウントに対してパーソンズ、それからヌル条件演算子でハテナマークドットカウントというふうに書いてありますけど、これの意味するところはですね、カウントがヌルであればヌルを入れる、ヌルでなければこちらのカウントの変数の値を入れるというような意味になります。実際にはですね、下を比べていただくと分かるんですけども、こちらファースト2というものに対して、まずパーソンズのヌルチェックを行って、こちらがヌルであるかどうかというのを確認して、ヌルでなければパーソンズ0のフレンズのカウントを入れて、ヌルであれば、イント型のヌルを入れるというような、こういった条件演算子がですね、下にあるような形でヌル演算子を使うことによって、パーソンズの、まずヌルであれば、ヌルを入れて、ヌルでなければこちらのカウントを入れるというような書き方、非常に短くですね、書くことができます。ヌルチェック、いろいろなところで使われますので、こちらで記述していただくと、非常にコードが見やすく、シンプルに見通しの良いコードが書けるんではないかなというふうに思います。はい。次にネームオブパラメータですね。こちらもちょっと見ていきましょう。ネームオブ演算子というものができました。こちらどういう時に使うかといいますとですね、まあ、ここに例を挙げてある通り、今ですね、例えば変数ですね、定義した変数の名前を、アーギュメントヌルエクセプションでリターンスルーして、リターンするような場合ですね、変数の名前を返すような場合、記述の関数とかを書く場合あると思います。でこういった場合困るのが、例えばここのポイントという値がですね、名前変更された時ですね、これ探し出してサーチで、名前変更してくれるところは、実はこのリテラルで囲まれたヌルエクセプション、ヌルエクセプションのところが実は変更してくれないんですよね。でこちらの、間違いをある意味防ぐためにできたのがネームオブ演算子で、その変数の、まあ、名前を返してくれるというものになります。 上のような場合を下のような感じで、ネームオブ演算子を使って書いてあげると。で、当然ここのポイントのところを例えば文字変更したいという場合もネームオブ演算子のところのポイントも変わってますので、これを例えば違う名前に変えたとしても、まあリネームし忘れることがない、バグを減らすことができるという機能がこのネームオブ演算子になります。はい、今見ていた9個の新機能ですね、ご紹介させていただきました。でそれ以外にもですね、十数個の、たくさんの小さな新機能の、追加が行われておりますので、そちらを、実際ドキュメントなんかで見ていただいて、試していただければと思います。でパワーポイントの方には、実際の今、お見せしたようなですね、書き方の変遷みたいなもの書いてありますので、参考資料としてお使いいただけるようになっております。こちら動画公開されるので、私がやった手順を動画で見ていただいて、やっていただくだけでも大丈夫かと思います。塗る条件演算子のところはこちらちょっと見ていただくと、例えば JSON の値のところですね、こちらも非常に塗るチェックっていうのが頻繁に行われるところですね。 JSONX がヌルでなければとか、 JSONY のところがヌルでなければという、こういったヌルチェックをするところに非常に便利に使える機能になっています。はい、こういったオンチェンジドという感じで、オンチェンジドがヌルじゃないかというような、関数の書き方というのも非常によく使われる書き方だと思いますけども、こちらもたった1行で、ヌル演算子を使って書くことができます。こちら自動実装プロパティのところですね。こちらもインデックス初期化しのところです。はい、今見ていただいた通りですね、 C シャープですね、 C シャープ言語単体としてもちろん仕様の変更はあるんですけども、先ほど申しました通りフレームワーク .NET フレームワークと開発ツールであるビジュアルスタジオが一体となって進化しております。でこちらの新仕様の方ですね、ビジュアルスタジオ2015入れていただければすぐにご利用いただけます。で先ほども話した通り、何か大きな概念、難しい概念を理解してから使うというような機能ではございませんので、すぐにですね、皆さんが今 C シャープで開発されているところの現場でお使いいただいて、コード量削減、開発生産性を上げるために使っていただける新機能になっています。リソースのところは、こちらをちょっと見ていただくのが非常に勉強になるかと思います。まずですね、今回から、コンパイラがオープンソース化されましたので、ロズリンというところでこちら見ていただくと、よろしいかと思います。ちょっと待ってください。こちらで、オープンソースで、コンパイラ自体がオープンソースになりましたので、こちらの、ドキュメンテーションのところに、ランゲージのフューチャーですね、今回ご紹介した C シャープ 6.0 の新機能が一覧が載っています。こちらのマニュアルを見ていただくと、今日ご紹介した9つ以外にもですね、あといくつか5つぐらいですかね、新機能というのが載っておりますので、こちらを参照いただくと良いかと思います。それから C シャープの方はですね、 C シャープの C シャープフリクエントアスククエスチョンって、こちらは C シャープのですね、開発チームが行っているブログになります。こちらの方でもですね、 C シャープの新機能について解説が行われております。 ほぼこちら今日のセッションの土台となっているものがブログ化されておりますので、こちらでも新機能というのをご確認いただくことができます。それとあとビジュアルスタジオチームですね、こちらの開発ツールチームのものを見ていただくと、先ほど言った通り言語のチームの方は言語のチームの方で新機能をご紹介していますし、デバッグとか電球マークとかに関わるビジュアルスタジオの機能追加に関わるところはこちらでご参照いただけます。はい、25分短いセッションなのでちょっと駆け足でやってしまいましたけども、まとめとしましてはですね、先ほど言った通りになりますので、C シャープぜひですね、新機能、盛りだくさんになっています。小さな機能ですけども、皆さんが日頃お使いいただいている言語の記述量を減らす機能強化になっておりますので、 Visual Studio 2015入れていただいて新機能を試していただければと思います。はい、でこちらですね、それで25分セッションなので、この後Ask the Speakerというのがあるんですけども、この後のですね VB のセッションが終わってからですね、まとめてお受けしたいと思います。何かご質問 C シャープに関して聞きたいことがある場合は、こちらの Ask the Speakerの方にもぜひお越しいただければなというふうに思います。はい、セッションのアンケートにもぜひご協力いただければと思います。はい、残り3分あります。何か言い残したことは、ビジュアルスタジオ2015もう使われてるって方、入れられてるって方、ぜひ新機能試してみてください。割と前半分にいられる方は試されてるかなと思います。今まで の言語の機能の強化のところですと、やはりリンクとか、非同期のところっていうのはある程度概念を利用しないと使えない新機能が多いんですけども、今回に関してはそういった、大きな難しい概念というのを理解しなくてもですね、こう使えばいいんだという感じで Tips 的に使っていただけますので、試していただければなと思います。はい、じゃあちょっと早くなりましたけども、こちらアンケートぜひご協力ください。ご清聴どうもありがとうございました。